なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っておりますというわけで、本日は5月の22日の水曜日でございます。だんだんとね、気温が高いなっていう風に感じることもね、増えてきたなって思ってるんですけれども、まだね、この番組の収録を行っている5月の16日現在ではまだね、夜中がちょっと冷えるかなっていう感じがしますね。でも日中はね、もう25度とかを超えることが増えてきたので、もうね、いよいよ、ちょっと気が早いけど初夏ね、春がね、もうだんだん終わって夏に近づいてきてるんだろうなっていうね、ことを肌で感じております。皆さんもね、体調とかね、崩すことなく、もうやっぱりね、朝晩の冷え込みというか、気温差があればあるほどね、寒暖差だったりとか、結構ね、体調管理、日中はね、半袖で過ごせるけど、夕方になるとね、ちょっと肌寒くなってきて半袖一枚じゃいられないなとか、結構ね、この時期って調整がね、大変かなと思うんですけれども、お互いにね、風邪などひかないように元気に過ごしていきましょう。ということで、今日はですね、ありがたいことにライブの感想メールもいただいておりまして、このライブの感想メールなんですけれども、私5月のですね、12日の日曜日に名古屋の方で5年ぶりに開催された栄南音楽祭というね、音楽祭に出演をさせていただきました。で、まだね、その栄南音楽祭からこのね、放送されてるのはもう1週間以上経ってるんですが、収録してる5月の16日まだ4日かな、仕方ってないので、まだまだね、熱が冷めないんですよ。で、このね、栄南音楽祭はですね、本当に街中に音楽がね、どこを歩いていてもというか、まあ、栄近郊だったらどこを歩いていてもミュージシャンの方、ギターを背負ってる方がいたりとか、お客様に遭遇したりとか、とにかくこうね、音楽で街中が溢れてる感じなんですよ。ただコロナ禍になってからコロナの影響でね、なかなか音楽祭の復活ができなくって、ただ音楽祭の復活ができない間も主催の皆さんがですね、 YouTube を使って発信したりとかっていう風に、音楽をね、こう絶やすことなくずっと行って、来てくれたところがあるので、もうね、栄南音楽祭の再開が本当にもう待ち遠しくて待ち遠しくてね、きっとそれはね、演者さんも含めて、お客様もみんなそうだったと思うんですよ。で、今回栄南音楽祭の会場でお客様にね、何人か、まあ、出くわしたというかね、お会いしたんですけれども、その時に、いやー、この瞬間待ってたんだよって、やっぱりね、このイベントは1年の中で一番好きだねって、みんながね、生き生きしていて、いや、すごいなって、音楽の力ってすごいなっていう風に改めて思ったんですよ。そりゃそうですよね、2日間ね、こう街中でいろんなアーティストさんがね、演奏されてるので、新たな出会いがあったりとか、あとは自分の推しのね、アーティストさんをぶわーっと見れるわけですからね。そんな音楽祭にね、出演させていただけたこと、すごく光栄に思いますし、なんといってもね、私2ステージやらせていただいたんですよ、ありがたいことにね。で、2ステージとも来てくれた方もいらっしゃるわけですよ。朝一のね、11時からと夕方4時からと、会場も結構離れてたんですけれども、それでもはしごしてね、来てくれたりとか、もうそれがね、本当に嬉しくて、だってね、300組以上のアーティストさんがいらっしゃって、 その中からね、阿部静香を選んできてくれたっていうことですから、もうこれはね嬉しかったよね。ということで、そんなね境南音楽祭に参加をしてくださった方からのメッセージを読みしていきたいと思います。まずは静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。境南音楽祭お疲れ様でした。素敵なライブを間近で見れて幸せです。ファンとアーティストがつながり、ライブの盛り上がりを感じました。素晴らしく感激しました。ライブ後のファンとの親睦もすごく楽しかったです。素敵なライブをありがとう、見れてすごく嬉しいです、ということでね、山丸さんもね本当にこの瞬間を待ちわびてたんじゃないかなって思うんですよね。しかもね静岡から来てくださってますから、私もねすごく嬉しかったし、山丸さんもね2ステージとも来てくださったんですが、もうね一番前でね熱き声援をたくさん届けてくれて、その熱量がねすごく伝わってくれたので、それで私もねこうなんだろうな、よしもっともっと届けるぞっていう気持ちに、ね、なることができました。いつも本当にね熱き応援をありがとうございます。そしてもう一方、こちらの方はですね、この境南音楽祭がきっかけで今の応援につながってるんです。いつもありがとうございます。名古屋の、ベイマックスさんからでございます。ありがとうございます。まずはシータン、お疲れ様でした。5月の12日の日曜日、地下街から地上に上がり、まず目に入ったのは空がどんより曇った朝の静まり返った境広場でした。まあなんとかなるかなって感じで最初のステージ現場へ。パヌコ西館の建物横に見慣れた境南音楽祭の上り、あーやっとまた再開されるんだなって一人、感慨深げに余韻に浸っていたら、赤いギターケースと茶柱ゆきさん発見、あれやこれやで、ステージ開始。歩行者天国開始前ということもあり、通路確保のためもあって常識の範囲内で前に詰める。ライブハウスでは味わえないかぶりつきの最前列であぐらを組んで応援観覧。日頃聴き慣れた新曲も違う目線で聴くと、これまた斬新で迫力ある演奏と相まって見応えのあるステージでした。移動してセカンドステージのナナちゃんストリート、こちらも同様に前に詰めてのあぐらを組んでかぶりつきステージ。たくさんの方々が観覧される中、後方からの掛け声に手拍子。やっぱ野外のライブは一体感があって最高でした。会いに行くよ大切な場所への演奏時はうるうるしてちょうど座っていて目線が合わず、バレずに済んだことはここだけの話ですが、天気はいまいちの境南でしたが、気持ちは快晴の素敵なライブ日和でした、ということでね、素敵なね感想メールをありがとうございます。いや感慨深いですよね本当に。だって境南音楽祭がなかったらベイさんと出会えてなかったかもしれないって思うと、本当にねここまでのね、いろんなところでいろんな景色をね共に見てきたんですけれども、今回もね素敵な景色が見ることができたなって思ってすごく嬉しかったですし、ベイさんもね言ってくれてたんですけれども、このね前の方に詰めていただくっていうのはやっぱりね野外音楽祭ならではですよね。椅子が置いてある場所だったらその場からね離れることはできないんですけれども、椅子がないんだもんだって。だから私ね、まずこれってどの辺まで前に来てもらっていいんですかってその場のね音響のスタッフさんに聞いて、その音響さんに全然ねあの前の方に来てもらって大丈夫ですよって言っていただけたので、よし皆さん前へって言って、でやっぱりね皆さんそうは言っても距離をねこう初めての方は特に距離を取るじゃないですか。でも私はやっぱりね音楽って本当にねお互いが通じ合ってこそだと思ってるので、遠い距離で聞いてもらうよりも近い距離でやっぱりね届けたいわけですよ。だから2回目のねナナちゃんストリートの時のステージも皆さんねこう歌いながらもっともっと前へってね、もっともっと熱量を届けてほしいし、私も届けたいしね、やっぱりね皆さんの表情を見ながらね楽しんでいる、顔を見ながら歌をねお届けするっていうのは最高だなって、そんな風に感じた幸せな一日でございました。ということで、まだまだね境南音楽祭の熱量がね冷めやらぬ中ということで、まあ、ちょっとね今回境南音楽祭では時間の都合上歌うことができなかったこの曲をお届けしていきたいと思います。夏のマンス聴いてください。
肩を並べて歩くの 同じ目線がいいから、撫でないヒールに挑戦、二人の距離を縮めたいけど、やけどしそうな私の心を、手をつなごう、ただそれさえも言えなくて、もどかしさが募る青い空、水な浜、見たいものがたくさんある、気づいてよね気づいて、君だけの特別な眼差し、いつもと違う道のり、肩を並べて歩くの、少しでも長く一緒にいたいから、わざと遠回り、赤く染まった私の頬を見て、熱いよね大丈夫って聞く、君君のせいだよだなんて言えなくて、切なさが募る青い空、海砂浜、見たいものがたくさんある、気づいてよね気づいて、君だけの特別な眼差し、夏が来るその前に
静香のジンギース乾杯。阿部静香で夏ロマンスお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。毎週ですね、違ったテーマで後半はお届けしてるんですけれども、今回のテーマはですね、コンビニやスーパーでつい買ってしまうものというテーマでメールを募集させていただきました。皆さんこれね、いかがでしょうか。コンビニとかスーパーにね行かないっていう方まずいないと思うんですよね。頻度はね人それぞれだと思うんですけれども、特にねコンビニとかって24時間空いてるところがほとんどなので、ふらっと立ち寄りやすいじゃないですか。なので私もねコンビニには結構な頻度で行くんですけれども、コンビニって本当に便利ですよね。私はコーヒーをね買いに行くことが結構多いんですけれども、今ねあの機械でねこう落とす、自動的に落としてくれるコーヒーが私的にすごく大好きで、これをね買うことが多いね。どこか出かける時だったりとか、車とかで移動する時にもそのコーヒーをね買って飲みながら行くとかが多い。あとは私はあのチラシをねいつも印刷して、都度ね更新をして現地でねこうライブの会場でお配りするんですけれども、そのコピーをするのにコンビニを使ったりすることも多いですし、やっぱりねお家でねコピーをしてから出かけるとどうしてもね荷物になっちゃうんですよ。特に北海道とかね、ただでさえもねギターがあると、まあ、20キロ超えちゃうんですよね。簡単にスーツケースの物販と、なんやかんや持ってくとね20キロ超えてしまうので、紙って重いんですよね。なので現地でね、コンビニを使って印刷をさせてもらったりとか結構ね多いですね。まあそもそもねツアーしてるとねどうしても絶対外食になっちゃうから、コンビニのものをね買って食べるっていうこともすごく多いですし、私は本当に行く頻度が高いなっていう風に感じてるんですけれども、皆さんはどうでしょうか。 目的のものを買いに行ったはずなのに、ついついねスーパーとかだとね値引きシールが貼ってあって、買うつもりなかったのに買っちゃったとかね、そんなこともあるのではないでしょうか。皆さんがねついつい買ってしまうもの、これが一体何なのかっていうのをですねちょっと見ていきたいと思います。まずは串野のハートマちゃんからです。ありがとうございます。スーパーやコンビニでつい買ってしまうもの、最近はつい買ってしまういわゆる衝動買いはなくなりました。一時期ついついチョコレートを食べたい時期があり、つい買ってしまうことがありました。虫歯になりやすいので今はそれもなくなりました。虫歯治療の怖さが食べたい欲求よりも勝っているからでしょうね。チョコレートの材料になるカカオには虫歯や歯周病などの予防効果があるそうです。カカオに含まれるポリフェノールに抗菌作用があるからだそうです。カカオ 100%、 そして虫歯の原因になる糖分が 0% のチョコレートが発売されたら食べてみたいです。阿部静香さんの歌にライフ何でもない日常があります。帰り道コンビニへ寄り道、デザートとお酒を購入、今日くらいいいよね、ダイエットは禁句、1週間頑張ったご褒美だもん。大好きなデザート、さぞかし格別な美味しさなんでしょうね。デザートはどんなものなのかとても気になります、ということでね、ありがとうございます。そうね、やっぱりね砂糖がね含まれてるものは、まあ、虫歯になりやすかったりとか、やっぱ体にもねあんまり良くなかったりするので、私はですねワンセブンライブっていうね配信が今毎日ねやってるんですけれども、その配信の中で企業さんの案件でね PR をさせていただく機会がありまして、実際にねこう砂糖、白砂糖をね使わずに天才糖だったりとか、そういったものを使って甘みをねつけて、販売しているお菓子の会社さんのね PR させていただいてたんですけれども、やっぱね砂糖とかってね、やっぱりこう加工してある砂糖っていうのかな、はあまりねこうよろしくないとされていて、まあそうはいえどもねカカオ 100% って、甘みがなくてやっぱり美味しさがちょっとね感じられなかったりとかもあるかもしれないんですけれども、やっぱり健康志向な、ハートマちゃんにとってはねそういうものが開発されてほしいなっていうのはありますよね。だからチョコレートはやっぱり癒し効果もありますしね、なんかこう疲れた時に食べたくなる、私はね。でもそれってやっぱ甘いものじゃないですか。甘いものをね食べたくなるっていうのは疲れが溜まってたりとか、まあたまにはいいんじゃないですかね、結論ねえ、やっぱ食べたいもの我慢ばっかりしててもね逆に良くないのかなっていうところもあるので、それこそ1週間頑張った自分へのご褒美にっていうね、そういうご褒美がてらだったら全然いいと思うんですよ。でちなみにねこの歌を作った時はアルバイトをね本当に一生懸命やっていた時で、朝からねスーパーのレジ打ちをして、午後からはイタリアンの居酒屋で働いて、時には終電ギリギリまで働くこともありました、宴会とかで。なのですごいね大変だなっていう時に、明日やっと休みだっていうその休みのありがたさがねすごく身に染みて、コンビニに寄り道をして、で何のね変哲もない普通のデザートですよね。その時は何買ったのかな、ケーキかな、コンビニのデザートも今美味しいですからね、それとお酒を買って、いやー1週間お疲れ自分っていう風にね、なんか自分を癒してあげた時に作った歌だったような気がします。はい、ハートマちゃんありがとうございます。続きまして静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。スーパーでよく購入するのはノンアルコールビールです。断酒中なのでアルコールはダメなんだけど、飲んだ気分になれるノンアルコールビールは爽快感もあり大好きです。あとはポテトチップスやサナミ、値引きされたお惣菜も買います。断酒期間は3年1000日、断酒期間を終えたらウイスキーを飲むのが楽しみです、ということで。そうね、よくね虹のようにっていう楽曲にもあるように、雨上がりにしか見れない景色、辛いことが続いた後のね、見えた景色って最高なんですよ。だから私もよくね、我慢してねこれが終わったらこれ食べようとかっていう風に決めたりもするんですけど、お酒をね普段我慢してて久しぶりに飲んだらそりゃ美味しいに決まってる、その時にしか味わえない感情のために我慢するんですよね。山丸さんもね普段お仕事とあとね空手とかもねやられてると思うので、ご褒美のね時期を決めて、たまにね思いっきりうーんと自分をね甘やかせるっていうこともすごく大事なことだなって思います。山本さんありがとうございます。 そして最後に、串野のひろちゃんからです。ありがとうございます。仕事で地方に行くことが多いのですが、なんせでっかい道北海道なので、トイレのためにたびたびコンビニに泊まることが多くなります。トイレだけ借りるということは小心者のオイラにはできないので、どうしても何かを買ってしまいます。手っ取り早く缶コーヒーを買うのですが、それを飲んでまた尿意が近くなって、またコンビニに寄ってトイレに行って缶コーヒーを買ってというループにはまっている自分がいます。以前はコンビニに行ったら珍しいものや新発売のものはついつい買っていましたが、最近はお菓子にしてもカップラーメンにしても驚くほど高いので、本当に欲しいものだけ買う慎重派になりました。結局はどんなに新しいものが出ても最後は定番のいつもの商品を買ってしまうんですよねって。いや、わかるわかるわかるねえ。でもさ、トイレだけ借りにコンビニってなかなか私もできなくって、必ず何か買いますね。特にね、あのセブンイレブンとかだったら蒙古タンメンのカップ麺をいつも買いますでもさ、本当にね、ひろちゃんの言う通り高くなりましたよね。私、針治療をねするようになってからと、あとは健康のために、カップラーメンを買う頻度がねめちゃくちゃ減ったんですよ。昔は1週間にね何回かやっぱりカップラーメンって便利だから食べちゃうんですけど、それが今ぐっと頻度がね減って、でカップラーメンのコーナーに行かなくなったんですよ。そもそもね、あのセブン行った時にね、あの蒙古タンメン買うって今言ったばっかなんですけど、そんなに買わないです。だから、ついついね私が買ってしまうもので、コーヒーっていうのはね共通なところではあるんですけれども、カップ麺のコーナーに久しぶりに行ったのよ、この間。そしたら今のねカップ麺ってすごい高いのね。びっくりしました。もうね300円近くするんだね。だからねすごい衝撃的で、やっぱり非常食としてねやむを得ず食べるときは別として、本当にね買わなくなった、以前に比べてっていうね。あとね、お菓子とかももともと私ねそんなに甘いものめちゃくちゃ食べるタイプではなかったので、そこまでねあのお菓子のコーナーとかもあんまり行かなかったんですけど、コンビニに行ってもまあおにぎりとかね、やっぱりご飯とかは買うけど、プラスアルファのねそういったお菓子とかは買わないので、そうね、あんまりね普段値段とか見てなかったんですけど、久しぶりに行ってぼーっとねこう結構ね時間つぶしとかね、あんまりよろしくないかもしれないんですけど、例えば友達とね待ち合わせをしてて、なんかちょっと早く着いちゃったからコンビニで時間つぶそうとかで、ふらっといろんな商品をたまに見たりすると、いやいや高いなってねえ、なんかねこう買いたいものはたくさんあってもつい節約をしてしまうっていうのがね、そういう方も多いんじゃないかなって思いますよね。なんか新発売とかねつい私もね手が伸びそうになるんですけれども、でもやっぱりね、いやでも待てよ待てよ、本当にこれは今必要なのかなっていう見極めをするようになったなっていう感じがしますね。北海道はでっかい道ですからね、特にね、パーキングとかがなかなかないのよね、高速道路にしてもさね。だから下道とかをね通っていろんなねこう仕事先に行くひろちゃんにとってはコンビニは本当にね必要な存在ですよね。ということで、ありがとうございます。今日はね3人の方のメッセージをお読みしたんですけれども、コンビニね便利、ついつい行ってしまうね、私もそうなんですけれども、やっぱり以前とね今と違うのは、まあ、慎重になっちゃうっていうところもありますよね。ということで皆さんからねメッセージいただきましてありがとうございます。今日の一曲後半ではね、せっかくなんでライフなんでもない日常かけたいなと思います。このライフなんでもない日常の歌詞の中にあるように、先ほどハトマちゃんが言ってくれたようにですね、やっぱり自分へのご褒美ね、今日ぐらいいいよねっていう気持ちもすごく大事なんじゃないかなって思います。聞いてください、ライフなんでもない日常。
なんでもない日常の中で幸せと思えるのは、精一杯目覚ましも明日はお休み、日々の疲れを癒すのさ、今日くらいいいよね。 ざ寝坊も時には必要だもん。明日も元気だよなんてね、人に外を眺めたら庭に咲いてる花たちが微笑みかけてくる。なんでもない日常の中で幸せと思えるのは精一杯今を生きている、ただそれだけのことなんだよ。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でライフ何でもない日常をお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。明日から北海道ツアーがスタートいたします。5月の23日の木曜日、札幌のライブバーバノスさん、こちら夜遅めの、ね、スタートになっております。20時からということで、仕事帰りのね皆様もぜひ応援に来ていただけたらと思うんですけれども、お席にね限りがありますので、もしね行けるよっていう方はですね連絡をいただけたらと思います。この収録を行っている5月16日現在はまだお席ねご余裕があるんですけれども、明日ということでね、もし心配な方はぜひね問い合わせをいただけたらと思いますのでよろしくお願いします。そして5月の24、25、この2日間は私の地元釧路市での活動になります。5月の24日の金曜日、釧路アコースティックカフェホーボーさん、19時30分からのスタート。そして25日の土曜日は、こちらはね野外のフリーライブになっております。釧路チューリップ&花フェアということで、毎年ありがたいことにね呼んでいただけてるんですけれども、ぜひですねこちら観覧無料、屋台とかもたくさん出ますので、ぜひ盛り上げに来ていただけたらすごく嬉しいです。そして5月の26日の日曜日、前日は釧路なのにこの日は東京に戻ってまいりまして、八王子、こちらも野外のフリーライブとなっております。八王子のアートムーチョに出演をさせていただきます。こちらもですねぜひ皆様フリーライブということで、一人でも多くの方に足を運んでいただけたら嬉しく思います。出演時間等につきましては SNS やブログなどもチェックしていただけたらと思います。そして5月の、29日の水曜日、こちらはですね名古屋のハートランドさんにて、先ほど熱く語りました境南音楽祭を振り返っての、ライブとなっております。出演時間この日確か9時とかね、かなり遅かったと思うので、こちらもですね皆様の現地応援ぜひぜひお待ちしております。一緒に境南音楽祭を振り返ってもう一盛り上がりしましょうということで、よろしくお願いします。それでは今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借、今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
そうもいかないみたい、秋の尾に戻りたいなんて口を尖らせる自分の中では完璧だってね、なぜかうまくいかない、どうすればいい、誰か教えて。ワン、ツー、スリー、フォー。たとえば嫌なことがあった、自分らしく生きるための 魔法みたい。